Radio. アクトのドクロック始まりました。どうも坂井理恵です。
はい、5月、ゴールデン藤田です。
ゴールデン藤田、
はい、
ゴールデン藤田なんか AV 男優の名前みたいなね。
ゴールデン藤田、どうも。
ゴールデン藤田、
よろしくお願いします。
強そうだね
ゴールデンウィークの話をと思ったけど何にもねえやと思っていた。
あ、なるほど。
そういうだけです。はい、
はい、そして今日は久しぶりにゲストが来てくださってます。自己紹介お願いします。
はい、はじめまして、辻まりなと申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
久しぶりのゲストさんですよ、ね、今年初ゲストじゃないですか。
本当に
ですよね。
ありがとうございます。め
でたい。のこのことをはい、
ちなみに藤田さんとなんか舞台で共演したんですか。
そうです、そうです。2回ほどですね。
そうですね、うん、2回ですね。
野良犬団という劇団さんの舞台で、うんうん、そう共演して、すごいね、なんかこう、うん、なんだろう、 いろいろやってくれるんですよ。
あ、器用な方なんですね。
器用
です。違うんです。
うん、ね、で、まあ、もちろんお芝居もちゃんとしてるし、はい、なんかそういう裏回りのこととかもすごい率先して、
ね、
やってくれてるから、さあ、この子はすごいいい子だなと。
すごい気が利く子だってことですね。
そういうことでございます。はい。
あ、こいつ、ちょっと今度ラジオに呼んじゃおうと思ってたんですね、そこから。
ラジオに呼んでるから、ちょっとどう、今夜あたりみたいなことホテルのキーをチャラチャラ買って。
一番やっぱやばいやつですね、そうしたら。
これごときで
誰も来ません。
誰も来ません。誰も乗っかりません、それ。そうそう、まあまあまあまあね。
なるほど。
なので、来ていただいて。
辻さんは普段はじゃあ舞台が中心なんですか。
そうですね、舞台中心で、うん、なんかたまにナレーションとかもやらせていただ
くようになりました。なんか声がすごい可愛らしいから声優さんとかやってるのかなと思いました、
ね、うん、違うんですよ。
あ、そうなんですね、はい、
なんか多分作ってますこの声。
急に
そんなカミングアウトされてもさ
普段の声と若干違うってことですね。
そういうことなんだ
ですね。
でもまあみんな喋るとそうですよ ね、
まあ、ね、
こうやってオンで喋ってる時の声とプライベート違いますもんね、
う
ん、
そうそうそう。
藤田さんなんか一人で一言も喋んないでしょ。
もう全然一人で、
ね、ネクロだもんね。
あの、やめろよネクロネクロじゃ、もうバンバン喋ってるん
で一人でテレビ見ながら。
そうだよ。
へえ、怖いですね、その方が、
はい、想像できない
、ね、猫に向かって
猫ならいいですね、うん、そしてさっきこの今収録の時にフェイスシールドをつけたんですけど、はいはいはい、藤田さんと辻まりなさんのフェイスシールドはスタジオのやつなんですよ、うん、私は自分のやつなんですけど、それでなんか藤田さんに辻さんがね、うん、これどうやってつけるんですかって可愛く聞いてて、うん、さっき藤田さんが教えたんですけど、はい、辻さんさっき教えたのと違うつけ方になってます。
あれ嘘
あ、本当だ。なんかすげえ顔のとこペターなってる。
そうなんです。辛そうです。辛そうです。
なんでくっついてんだろう。
なんでくっついちゃったんだろうね。
この後 CM の時に直しましょう。
わかりました。多分
すごい喋、りにくいと思います。
鼻に当たるなと思って
ました。急いでつけちゃったから。すいません。
あ、いえいえ。
藤田さんの説明がわかりにくくて、本当すいません。
すいません、僕のせいですもん。
すいません、右から左に受け流しました。
いえいえ。
ちなみになんか、Twitter もさっきフォローさせていただいたんですけど、そこでいろいろね、活動情報とか書いてると思うんですけど、なんか近々とかやるとか、もしくはなんか告知したいこととかありますか。
ツイッターアカウントは結構常時今一日一時撮り頑張ってるんですよ。
あ、すごい
ですよ、うんうん、5月頭から頑張ってて、うん、あとはバズビデオっていうアプリで、うん、ライバーになりまして。
あ、そうなんですね、
はい、配信を、うんうん、そうなんですやってるんですけど、喋るのが得意じゃないので。
あ、そうなの。そんな感じしないですけどね。
カラオケ配信に逃げててよく。
あ、じゃあ歌ってるんですね。
歌ってます。
家でカラオケ配信してるんですか。
カラオケ屋さん
に行ってやって
ます。
部屋だと確かに大声で歌えないですからね、防音じゃないと
恥ずかしいのね。まあね、お友達してたら
確かに確かに。でもライブ配信はね、いろいろありますからね。
だからなんかツイッターペペって見た時に、うんうん、やってたね、ちょうど始めますんで、なんか10分ぐらい前に。
え、でもアプリ取んないとダメなやつじゃないの。
なんかね、
ツイッターのやつなんだ。
そう、ポンって見てたら、一応アプリじゃないけどこう見れますよみたいな。そう、見れたのよ。
あ、ちょっと見たの。
え、
見た見た見た。
お、見られてましたよ。
え、怖い。なんで言ってくれないんだ。
いやいや言わないよ、だってやってるんだもん最中で。今見てるよとは言えないでしょ。
え、もう終わった後とかになんか
見たよって。
それもなんかまた恥ずかしいじゃないですか。
やだ、え、恥ずかしい。
なんかそれも気持ち悪いじゃないですか。
え、全然そんなことない。
今見たよ、ね、
文字で その時は何なさってたんですか？
なんかね、お絵かきしてたよ。
イラスト描いてた。しました。
うん、あ、俺はかわいあのだけど ポケモンのなんかキャラみたいなやつを
描いてた
の。そう、絵描いてなんか。そのコメントをくれる人とかが、うんうんうん、全然違いよ似てないよへへみたいな感じのことを、ああ楽しそうにやってんな、
平和な、うん、かわいらしい配信です、ね、
なんかあそっかクソと思いながら
何がクソ
わかんないけど、ああいうの俺参加できないタイプ
参加してほしかったです、うん、
やだよ、こっぱずかしい、そんな
そうなんですね。毎日配信してるんですか？
毎日はちょっとできないんですけど、うんうん、なんかやれる時時間見つけて1時間くらいはちょこちょこ と
、偉い。私もなんか前17の時、今ワンセーブンって名前になっちゃいましたけど、うん、
変わりましたよ ね
やってたけど、やっぱりもうちょっと微妙だなと思ってもう全然やってないですね、
うん、いや難しいですよね。
そうなんですよ、なんかやっぱりそのね、見てくれる人もね、こっちがいろいろ頑張ってお客さんつけないといけないですから ね、うん、大変です、
投げ銭してやる
というわけでラジオドラマコーナーへ行ってみましょう。
はい、
全ての音はここから始まる、始めはデモ作りから、そして、oh, yeah. メジャーへの道もここから始まる、 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ、イチアップ発売中、みんな聞いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います、グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
ゲストが次回のテーマを決めるラジオドラマ、前回ゲスト朝日桃花さんからのテーマ、多重人格。
きっかけは些細なことでした。私は小学生の頃、あまり給食を食べるのが得意ではない子供で、当時の担任の先生は、世の中には満足に食べたくても食べられない子供もいるんだから残さずに食べなさいと、全部食べ終わるまでお皿を片付けることは許されませんでした。その日の給食は私が当時一番嫌いなレーズンパンでした。掃除の時間になっても完食できず、クラスメートが掃き掃除や雑巾掛けをしている中、一人で涙を浮かべながら、ほぼ手つかずのレーズンパンをじっと見ていました。自分だけ食べられない劣等感、クラスメートから感じる冷ややかな視線、先生からの無言の圧力、耐えられませんでした。お腹が空いている人がいるなら代わりに食べてほしい。そんな妄想していたら、ふと意識が遠のきました。最初何が起こったか分かりませんでしたが、パッと意識が戻り、お皿を見たらレーズンパンは消えてなくなっていました。先生やクラスメートはちょっと驚いた表情で私を見ていました。私はすぐに私の身に何が起こったか理解しました。私の中の誰か別の私がレーズンパンを食べてくれたんだと。
それが村岡さんの中に生まれた人格の最初の一人。
はい
先生、現在村岡さんの中には7人の人格が存在しています。
乖離性同一症、一般的に多重人格と呼ばれるものは、幼少期に何らかの辛い現実や環境から逃げ出す方法として自分ではない別の人格を作り上げてしまう。
村岡さんは幼少期のこの体験をきっかけに乖離性同一症が発症してしまったそうです。
村岡さん大丈夫ですか？村岡さん、
お腹空いたな。
最初に生まれた人格、食いしん坊のまさし。
食いしん坊のまさし、じゃあこの人格がレーズンパンを。
村岡さんのレーズンパンが食べられないという心的ストレスから生まれた人格がこの食いしん坊のまさしです。
すいません、何か食べるものはありますか？
酒井くん、何か用意してやってくれ。
はい、
できればカレーライスをお願いします。あとすいません、この部屋暑いので冷房入れてもいいですか？
ああどうぞ。食いしん坊なだけに体質も肥満体型の人になっている。
設定18度。
寒すぎない？ね、18度は寒すぎない？
先生、カレーライス持ってきました。
ああ、酒井くん、ありがとう。まさしくん、どうした？まさしくん、
この部屋、寒くないですか？
寒がりの田中。
寒がりの田中。
食いしん坊のまさしが太っている人格のため、 極度の暑がりとなりすぐ冷房を入れてしまうため、その心的ストレスから生まれたのが寒がりの田中です。
暖房入れていいですか？
ああどうぞ。
設定30度。
暑すぎないね。18からの30度は体おかしくするよ。
先生、村岡さんの症状はこれです。
どういうことだ？
村岡さんは給食のレーズンパンをきっかけに日常でストレスを感じてしまうと、そこから逃げるようにすぐに別の人格を生み出してしまうのです。それがたとえどんな些細なストレスでも。
些細なストレスでも。
この部屋暑くないですか？
まさしに戻った。
設定18度。
また冷房入れた。
美味しそうなカレーライスいただきます。
じゃあ村岡さんはこんな調子でコロコロ人格が入れ替わってしまうのか？
はい、そろそろまた別人格が。
お腹いっぱいになったら眠くなってきちゃう。
今度はどんな人格だ？
やべ、昨日から全然寝てない。
睡眠不足の畠山。
睡眠不足の畠山。
お腹いっぱいになったら眠たくなるという心的ストレスが生んだ人格、睡眠不足の畠山です。
それストレスなのか？
ほんと冗談抜きで昨日から丸3日寝てない。
昨日から丸3日寝てないって、これどういう状態それ？
ほんと10分、ほんとに10分だ。
寝た畠山、寝た。
もう食べられないよ。
寝言はまさし。
また次の人格が出てきますよ。
あ、出てきた。
あと5分だけ寝かせて。
畠山？
二度寝の徳永。
二度寝の徳永。
もう少しだけ寝たいという心的ストレスから生まれた人格、二度寝の徳永です。
それ畠山一人でよくない？こう分けなくてもよくない？今度は誰だ？
この部屋寒くないですか？
寒がりの田中。
冷え性の山口。
だから一人でよくない？
冬場布団に入っても足先だけ冷たいという心的ストレスから生まれた人格、冷え性の山口です。
靴下履けよ。今度は誰だ？
ここまでに食欲、睡眠欲を満たしていますので、次に出てくるとしたら三大欲求の残りの一つ、
性欲。じゃあ淫乱の何々とかすごく色っぽい人格が。
パンティ。
むっつりスケベの門倉。
むっつりスケベの門倉。全然色っぽくない。
何のストレスが原因で生まれたか不明の人格、むっつりスケベの門倉です。
なんかすごい気持ち悪いこいつ。
今門倉にすごいやらしい目で見られてます。
パンティ。
やだ、見ないで。
パンティ。
見ないで。先生なんとかして。
なんとかって言われても。あ、そうだ、部屋の温度を30度に上げたら。
この部屋暑くないですか？
まさし、食いしん坊のまさし。
なんでかまさしに会うと安心する。
カレーライスが食べたいな。
さて先生、室岡さんの症状は理解していただけましたか？
まあ7人中6人見たから、あと1人の人格が残っているが。
治せそうですか？
ああもちろん、私はね世界一の名医なんだ。私に治せない病気なんかない。
さすがです先生。さ、そろそろ消灯の時間です。先生、病室に戻りましょう。
病室？なんで私が病室に行くんだ？え？おい、誰だ君たち？おい、おい、おい、何すんだ？やめろ、やめろ、おい、おい、おい！
村岡先生、お疲れ様でした。
藤田さんのあの医者の人格、相手するのほんと疲れるわ。
人格全員に驚いたりして、あれ全部藤田さんの中にある人格なんですけどね。
最後の人格、医者の藤田。
レーズンパンはただのきっかけに過ぎなかった。藤田さんが本当に逃げたかったものって何だったんでしょう？
世界一の名誉を生み出してしまうほどのストレス。どうしても救いたい命があったんでしょうね。
なるほど。じゃあ門倉をどうしても見たいパンティがあったってことなの？
知らねえ。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫。毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。バンドマンによる日常会 100% 女家ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でもわかるトークをしているよ。
イエーイ。そつけ。
エンディングです。お疲れ様でした。
全然噛まなかった。
え、すごい。そうですか。噛んでましたけど。
え、そう、全然噛んでない。俺台本にああ書いたんだ。
心 こは噛むってね。
そうそうそう、めちゃめちゃ噛みました、ね、
いやいやいや、
ちょっとね、でも久しぶりのラジオ
ドラマだったね。そうなんですよ、ちょっとね変な感じでしたね、
なんか、うん、疲れた。
辻さんはどうでしたか。
いや、なんか人と一緒にこうやってなんかやるのすっごい久しぶりだったんで、めちゃくちゃ楽しかったです。
あ、よかった、そう言っていただけて嬉しいです ね、う
ん、
ね、
なんかでも本当ツイッターとか見てて、あの、うん、この人すごいお芝居好きな人なんですよ、うんうんうん、だからもうすごいあのツイッターとかのつぶやきでも、うんうん、そのお芝居したいお芝居したいって言ってるから、うん、まあちょっとしたこれが何でしょう、まあリハビリ程度に、うんうん、 お遊び程度ですけども、え、何かしらの足しになればと思って、う
ん、コロナ禍でね自粛なさってたって言ってましたもんね。
そうそうそうそうそう、うん、ね、
またねみんなで普通にね、でっかい舞台とかでね、できるといいですよね、早くね、本当に、
ね、ちょっと待ってくれよみたいな、
ね、
いや、そういうセリフあるん
じゃん。ああ、そういう気分たくかと思って
ね、気分たくでした
ね、そんなセリフ書かねえっつの。
書かないわ。そしてですね、あの辻さんには次回のテーマを、はい、あの言っていただきたいんですけれども、どうぞよろしくお願いします。次回のテーマをなんかパッと思いつくことでいいので、何でもいいですよ。
ポートレート。
ポートレート、あ、ポートレートね、ポートレート写真のポートレート、はい、おー、今まで多分なかったと思いますよ。
ポートレート、それ写真ってことはこう絵だよね、見るものだよね。
そうですね、
これラジオ。これラジオ、
ポートレート
をテーマにしたラジオドラマを藤田さんが書いてくれるそう
です。ポートレート、
楽しみですね。じゃあこれ一体次はどんな笑っちゃうよ。というわけで本日のゲストは辻まりなさんでした。ぜひツイッターをフォローしてあげてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。